こんにちは。一人ビジネスマスター西田光弘です。一人ビジネス大学本コース主プラス派第7号マーケティングサークルをお送りいたします。前回ですね、主の方もそれから派の方も点から線へ、そして線から面へというお話をしていきました。主の方それから派の方ですね、学んでいる、それからこちらから発信している情報のフェーズ、状態、ステージは、別なんですけれども、でもですね、第6号、第6回目までで、してきたことがですね、点々のですね、一個一個の点になるような形で情報は、発信してきたんですが、それが実はある部分つながっているんだ、そしてそのある部分線になっていることというのはもっと広げて見るとですね、面になってるんだということをですね、主は主なりに、歯は歯なりにですね、点から線へ、線から面へというお話をしていきました。じゃあどんなことをですね、ここまで、1号から6号までしてきたのかということをですね、前回第6号だけの振り返りだけではなくて、1から6までをですね、通してですね、ちょっと振り返ってみたいと思いますので、よかったらですね、これは録音の音声ですので、1号から6号まで、準備をして聞かれるのもいいかもしれません。念のため次のですね、ページで主1から6、歯1から6ということで、全体像を書き出しておりますので、それをご覧ください。まずですね、主からですね、主は何をしてきたんだろうかというとですね、まず1番目にこんなことをしたのを覚えてますでしょうか。世の中仕組みだらけだよねっていう話をしました。あれも仕組み、これも仕組み、実は毎日生活している中でいろんな仕組みの中で私たちは生きてるんだねっていう話をしました。そしてその中から触れている毎日の実はセールスツールであるですね、チラシであるとか名刺であるとか、いろんなセールスツールに触れているということは、それって戦略の一環のどこに当たるんだろうね、なんていう話をして、以下ですね、3、4、5、6とですね、価格、値段、料金のことを見たり、仕組みの中でもですね、売るときの仕組みとしてはどうなんだろうね。で、毎月1回、この本コースをお届けして、その次の号までにですね、こんなことをやっておいてくださいね、ということをして、データをですね、蓄積する、貯めることをしていただきました。それがですね、第5号で、集めたデータを整理しましょうね、というところまで来まして、第6号で、いよいよそれが実は集めたデータというのは、単にかき集めたんじゃなくて、実は線になり、面になり、つながっているんですよ、というお話をしてきました。一方、歯の方の人ですね、今の主のお話はですね、週だけ受講の方はもちろんこの週だけなんですけども、歯の方にもですね、週は言っているはずなんですね。ですから歯の方は週のテキストとそれから歯のテキストをご覧いただいてきたんですけれども、いやー自分は歯を受けているんだから週なんてあまり関係ないよと思ってあまりやらなかった方もいたかもしれないですけれども、実はもちろん歯だけでもいいように作っているんですけれども、歯でこんなことをしてくださいね、あんなことをしてくださいねというワークをですね、用意して、お話をしていたときにですね、その元となるデータベース、ネタ、材料が少ないとですね、あんまりですね、データがひらめいてこないんですね。ですので、歯の方でもお送りしている種というのは、両輪、歯という片輪とそれから種というですね、データベースを貯めるもう一つの片輪、この両輪が揃ってですね、アイデアがひらめいてきますので、ぜひ主もですね、歯の方、再度取り組んでみていただいたらいいと思います。そして歯の1から6の全体像ですね、これは主の方は初めて見るわけですけども、なるほどそんなことをやっていたのかということをですね、ここで公開いたします。歯の方というのは、どういう状態だということを私が定義して、お申し込みいただいたかというと、今あるレベルまで行っていて、でもその先がね、という方がですね、私の中で定義をしているんですね。そうすると、今ある売上 この売り上げの中にお客様が必ずいらっしゃって、で、何か売っているわけですので、まず現状分析をして、そしてどこに行きたいんだろうねというようなお話をして始まりました。これが第1号の売り上げを上げるというところですね。現状の売り上げを分解分析してみましょうと。で、その次でですね、どんなお客さんと付き合ってきているのかな、そしてどんなお客さんと付き合っていきたいのかな、なんていうことをですね、まず過去に焦点を当てて、その材料を見てですね、その先にどうなりたいのかなということを1号、2号あたりでお話をしてきたんですね。そして、その次はですね、もちろん今まで商売をやってきたので、ご自身なりの USP が、強い、弱い、多い、少ないに関わらずあったと思うんですけれども、それとつないでですね、今後、自分はどこに向かっていく、どんな売り上げを上げていく、そのためには、どんな強み、USP が必要なんだろうな、ということを、3号、4号と、まずはですね、一回明確にしてしまいましょう、というですね、そんなワークを続けてきました。で、この期間、まあ、2ヶ月ぐらいあったと思うんですけども、もちろんですね、USP が決まらないという場合もあるかと思うんですけれども、これは、ここで必ず仮決めをしてくださいね、という、そんな話をしました。すると、5号、6号で仮決めをしたことによって、それを明確化していかねばならないような、そんなワークを用意していきましたので、だんだんですね、仮で決めたものが、本当に強まっていく場合もあれば、もしくはですね、薄まっていく場合もあるというようなことで仮決めをしていく中で、6号で、点から線、線から面という話が、出てきたわけですね。というように、宗派両方ともですね、やってきたことは、まるで違うことをやってきているんですけれども、6号で点、線、面としてきてですね、いよいよさらにここからですね、ブラッシュアップをしていきましょうという段階に入っていくんですね。ですので、やっていただくことは、さらにですね、一個一個に絞ったようなミクロのお話をしていくのが、今後の7号以降のお話になっていきます。じゃあ、どんなことをやっていくのかなということを、ここまでのやってきたことと、それから今後やっていくことを表で整理してみました。主の方はですね、データベースを貯めるということをやってきましたけれども、自分のビジネスに応用ということは、ご自身でやっていただければというようなお話をしていきました。そして、派の方はですね、主を使ってデータベースを貯めるはもちろんやってきていただいて、派の第1号から自分のビジネスでそれはどうやってやっていったらいいんだろうなということをやってきたわけです。で、今後は何をしていくのかというと、主の方はいよいよ自分のビジネスに応用をしていきましょうと。なぜならばですね、主の段階の人に自分のビジネスにこういう考え方を当てはめてみようというふうに仮に1号の段階から言ったとしてもですね、それはあまりにもデータベースが少ないので、こちらが言いたいこと、いわゆる共通言語がないので、なかなか現実的には前に進まないので、6号をかけてですね、データベースを貯めてきていただいたんですね。そうすると、今後は自分のビジネスに応用ができますよということで、丸が1つついています。そして、派の人はですね、ここまでデータベースを貯めつつ、自分のビジネスに関してもいろいろ考えてきましたので、さらにブラッシュアップという意味で、二重丸がついています。で、今後はそれをやるためのツールというのがですね、基本的には同じなわけなんですね。商売をするにあたって考えるツールというのは、例えば上場会社でも通用すること、それは一人でやってる商売でも通用することというのがありますので、今後一つのコンテンツでお話を進めていくようになります。その一つのツールというのがですね、年商が多かろうとですね、少なかろうとですね、基本的にやっていることは、誰に何を売っているんだろう、何を誰に売っているんだろうに尽きるわけですね。ですので、これを考えていくにあたって、私の基本というのが、マーケティングマップというですね、このマップがあるので、これに従ってお話を進めていきます。派の人に関してはですね、今まで6号まででチラチラと出してきていたんですけれども、今後はですね、このマーケティングマップが主軸になってお話が進んでいくというふうにご理解ください。それではですね、そのマーケティングマップを見ていきましょう。次のページをご覧いただくと、 ぐるぐるっとですね、矢印が書いてある絵があります。これがマーケティングマップと私が呼んでいるものです。ビジネスの指標、行き先を示すためにマップ、地図なんですけども、もう一つの呼び名としてはマーケティングサークルというふうに呼んでいますね。ぐるっとですね、循環しているので、マーケティングサークルというふうにも呼んでおります。これは誰に何を考えるツールでですね、もちろんですね、誰に何を売るんだというのを考えるために必要なツールというのはこれだけじゃないんですけれども、多くの人が考えねばならないことをですね、基本的に絞って絞って凝縮してですね、そして一つのツールとして普遍的に使えるものというふうに、突き詰めたものがこちらになるわけですね。ですからこの1枚さえ見ていただければですね、例えば歯の人が新規事業をやろうとか、歯の人で新規事業の中でさらに新規の商品を考えよう、これは主の人も当然、あることなんですけれども、その時はその1商品についてですね、このマップを使っていただければ、十分にですね、基礎的なことは考えられるようになっています。ここから派生して、例えば他のですね、いろんなビジネス書とかを読んでですね、じゃあここはもっとどうしたらいいんだろうかというですね、スタート地点にしていただければと思うんですね。このマーケティングマップ、マーケティングサークルは、歯ではですね、3号で少しお見せしておりますので、よかったらですね、3号を見て復習してみてください。で、例えばですね、今、週の段階の人、それから歯の段階の人がですね、もともと私は一人ビジネスの定義としてはですね、一人ビジネスはビジネス商売の入り口で志望校修行の時代だということを言っているだけですので、今後企業としてどんどん大きくなっていったとしたとしてもですね、このマーケティングマップは使えますので、ぜひですね、この今の段階で身につけてしまっていただければなというふうに思いますので、ぜひですね、今後の第7号以降いろんなワークに取り組んでいただいて自分のものにしてみてください。それでは今後のマーケティングマップの使い方について基本的な進め方をお話ししていきます。まずですね、週の人はですね、基本的にはお客様が少ない、もしくはですね、いない場合の状態の方もいらっしゃるわけですね。で、まあ、お客様がいらっしゃってもですね、少ない場合があるわけですね。でもまだビジネスとしていなくても自分がやっていることが役に立った人はいるわけですので、そういう人をですね、思い浮かべながら誰にをやっていただくというのが基本になります。それから、起業前の方、起業をこれからしていこうという方もいらっしゃるんですけれども、そういった方の場合はですね、今お話をしたお客様、少なからずいるお客様さえもいないという場合はですね、これからお話しする話すべてをですね、今お勤めしている会社を自分の会社という視点からですね、そこにいるお客様を見て考えてみてください。そうすればですね、今後お話ししていく7号、8号、9号とすべてですね、無駄になりませんので、ご自分の会社のお客様で考えてみてください。で、まずマップの見方なんですけれども、基本的には卵の黄身から始めていただくんですね。いきなり卵の黄身といってもわからないんですけれども、マーケティングマップ、右の上のところにあるですね、まさにゆで卵みたいな絵になっているんですね。ここを卵の黄身というふうに呼んでおります。そして矢印が時計回りになっているんですけれども、時計回りに考えていただくように作っております。で、こういうワークのですね、一番基本的なことなんですけれども、例えば卵の黄身をやってみた、でもなかなか答えというかひらめくものが出てこないからといってそこで止めるのではなくてですね、だからこそ時計回りに次に進んでいただきたいんですね。三角形が下向きになっている、この絵をよく私は下向き三角形というふうに呼んでいるんですけども、こっちに進んでいく、そしてその隣にある今度は正三角形になっているんですが、ロッキービジネスモデルに進んでみる、そしてその次はまた上ですね、上に行って箱が2つあるんですけれども、ステップ1、ステップ2になっているわけですね。というふうに、どこかで考えが詰まったらですね、1個先に進んでいただくというのもですね、一つの考え方ですので覚えておいてください。例えばですね、週の方で これから商品やサービスを考えていかないといけない、もしくは歯の方でもですね、全く新しいジャンルに打っていくんだ、それから今やっているビジネスで全く新しい商品を出すんだという時はですね、実はこれは主の方もその歯の方も共通の状態になるんですけども、そもそも商品がですね、仮であるような状態だし、お客様もなんとなくぼんやりしているという時はですね、今お話をした浅く一度回してみるんですね。なるほど、お客さんって誰かな、卵の黄身、卵の白身、これはちょうどですね、詳しくお話をしていきます。そして卵の黄身白身がわからないな、シンボリックターゲットってなんだろうな、わからないな、だけどこういう人がきっといるだろうなと言って、三角形、そして下向き三角形、ロッキービジネスモデル、そしてステップ1、ステップ2、また卵の黄身に帰ってくるというふうにですね、ぐるぐるっと回していただくと、なんとなくですね、その商売、そのビジネス、やろうとしている商品のですね、輪郭が出てきますので、まず一回浅く回すといいんだということを、覚えておいてください。そしてその上でですね、じゃあどうやってこのマーケティングマップをですね、深掘りで使っていくのかというお話をしていきます。まず大きく分けて右側がですね、お客様のことについて考えていただく部分になっています。卵の黄身というのは、これは何を表しているかと言いますと、ランチェスター戦略というのをですね、勉強を進めている方はどこかで出会ったことがある、すでに一度学んだことがある方もいらっしゃるかもしれないんですが、その中でお客さんの中心と範囲という考え方があるんですね。その中心と範囲、この言葉ももちろん分かりやすいんですけれども、絵でですね、イメージでですね、頭にスッと入るように、卵の黄身と白身に見立ててみたということですね。中心が黄身に当たり、そして範囲が白身に当たるわけです。自分のお客さんの卵の黄身は誰だろうな、ど真ん中は誰だろうなと、そして黄身じゃないんだけれども白身に当たる範囲は誰だろうな、こんなことを考えるのが卵の黄身白身です。そしてそのお客様を明確に浮かび上がらせるための質問がシンボリックターゲットという、質問になっております。そしてここで卵の黄身、白身を考えてみた、自分のお客さんど真ん中ってこんな人だな、例えば一人ビジネスではですね、起業しようと思っている、でも悶々としている、そして、若い、例えば結婚まだしていなくってどんどん前に進んでいけるというような人はですね、どんどんやったらいいんじゃないですかというのは、私の中では卵の白身だというふうに、決めているんですね。で、お客様の中で家族を持っていて、そういった意味のいろんな責任があって、なかなかよしやるぞというふうには進めない状態にある、でも起業ということを諦めきれずにいる、そういう方がですね、卵の黄身というふうに決めているわけですね。するとお客様は、やはり私と同じような年代、同じような家族構成の方、同じような考え方の方が来てくださるわけですね。でもそのことを発信し続けていると、20代前半の学生からまだ社会人になったぐらいの人も、来てくださりますし、中には、もう50代60代、中にはですね、もう70の声が聞こえるような方もですね、来てくださるわけですね。これが卵の白身ということになるんですね。というように、卵の黄身、シンボルを決めていくと、お客様がですね、それを自分のことと置き換えて聞いてくれるので、お客様が明確になっていく、そんな役目がですね、この卵の黄身白身です。そして1個下に、降りてですね、顧客の5分類というのがありますね。よくお客様はですね、育てていく必要があるということは、これは聞いたことがあると思うんですね。新規のお客様より既存客のお客様の方が獲得コストが低いの、高いのというような話も聞いたことがあるかもしれません。実際にそうなんですけれども、でもこれから商品を作る、これからサービスを作る、これから新ジャンルに行く、これから新商品を作るという場合はですね、その育てるべきお客様がそもそもいないわけですので、まず新規のお客様ということをよく知ってなければいけないよねということで、この顧客の5分類というのがあるんですね。これは新規のお客さんの5分類ということなんですね。ですから新規顧客の5分類というふうに、頭の中にすり込んでいただきたいんですね。よく信者客とか、ファン客というふうな言い方をするんですが、これはご自分の力、ご自分の情報発信で 育ってくれて信者のようになってくれる場合、ファンのようになってくれる場合ももちろんあるんですが、信者客はある日突然現れる場合もあるんですね。ご自分で育てた覚えもないのにですね、ご自分の情報発信、卵の黄身白身の発信に反応してくれて信者のようにお客様になってくれる場合があるんですね。そういうお客さんってどんなお客さんなんだろうな。全く反対に、何を情報発信してもご自分のお客様として、新規のお客さんとしてですね、登録とかですね、買い物をしてくれない、こういうお客さんが必ずいます。これが回遊客というふうに見立てて、私はお話をしておるんですけども、こんなお客さんが自分にとっては新規で、新規の中でも信者客だろうな、乗客、乗得意客だろうな、中客だろうなということが分かっているとですね、その後のセールスツールで誰に向かって書くんだろうなということがより明確になってくるんですね。ですので、ここの顧客の5分類は新規顧客の5分類というふうに、ぜひですね、頭の中にすり込んでほしいなと。それではですね、ここまでで右側の誰にというところを行いましたので、次にですね、左側、何を売るんだろうというところに行ってみましょう。まず一つ目がロッキービジネスモデルですね。ロッキービジネスモデルというこの名前はですね、私がですね、単にまあロッキーという映画が好きだということもあるんですけれども、エピソードとしてはこんなことを当時思いついたので、このネーミングにしたんですが、ロッキーに代表されるですね、見ると元気になる映画ありますね。ロッキーというストーリーはですね、最初ボクシングをやっているけれども弱くてですね、それなりに体を鍛えているんですけれども、年もいっていて少々ブヨブヨな中年男がですね、どんどん鍛えていって、そして最後はですね、感動のシーンを迎えて終わるわけなんですが、その頃になると、体がですね、ムキムキなマッチョになっていくわけですね。そしてそういう強い男の姿を見て、映画を見て出てくるとですね、映画館から出てきた時、もしくはビデオ DVD でもいいんですが、その時によし、俺も鍛えようかなというふうに思ったことってありますよねっていうことなんですね。いきなり腕立て伏せをするかもしれないですし、もしくは例えば映画館から出てきたのであれば、そのまま帰りにですね、本屋さんによって、男性はご存知の方も多いかと思うんですが、ターザンとかですね、ポパイというような、そういう体を鍛えるようなそういう雑誌をですね、買うかもしれないですね。そしてその感動、その興奮が残ってですね、後日、翌日ですね、鉄アレイを買ってきてしまうかもしれないですね。もしくは鉄アレイだけでは飽き足らずですね、近所のフィットネスを探してそこに入会して、翌週から毎週ですね、筋トレに通い出すかもしれないですね。ということが、どんな刺激ですね、映画、今映画で例えたんですけども、ロッキーを見たらですね、何らかの購買行動に出ませんかということなんですね。雑誌を買って500円使った、鉄アレイやエキスパンダや、それから何らかのですね、体を鍛えるグッズを買った、そうすると1000円、2000円、3000円、数千の買い物をした、それからエクササイズ、フィットネスを探して、入会金も払い、そしてそこに入会して毎月お金を落としていく、そうすると少なくとも1万円、2万円、3万円、5万円というふうにお金を使っていくわけですね。中にはですね、お金も時間も作れる人がですね、自分で時間が作れる人が、より上級の上質のフィットネスを探してきて、入会金が、少々高くて、それから、毎月の会費も少々高くて、個人トレーナーをつけて、自分を鍛えるかもしれないですね。そうすると、1万円、2万円ではなくて、ゼロが1桁上がるわけですね。でも、そもそも提供、提案、見せたものは、見たものはですね、ロッキーの映画でしかないんですね。その時に購買行動として起こったのは、500円、1000円を使う人、2000円、3000円を使う人、1万円、2万円、10万円、30万円を使う人というのがいるわけなんですけれども、その時にちょっと考えていただきたいんですが、今言ったお話はですね、すべて違う会社、すべて違うお店、すべて違う業者でそのお金が落ちているはずなんですね。では、もしもですね、 映画館を出ると雑誌もそこで売っていて、その先もう数歩歩くとそこには鉄アレイとエキスパンダが売っていて、そしてもう数歩歩くとエクササイズや、それからですね、スポーツジムの入会案内があって、そしてもう一歩歩くとより上級のですね、スポーツジムがあるとしたとします。そうするとその映画を出た後のですね、すべての売り上げを、自分のところで、立てることができるわけですね。と考えた時に、ご自分が提案している商品のラインナップとしてですね、極論を言えば全てを用意しているかどうかを考える必要があるのではないでしょうかというのがですね、このロッキービジネスモデルなんですね。もちろん商品開発についての考え方は、たくさんあります。例えば有名な本ではですね、ザ・プロフィットというような本がありますので、これ参考にしていただきたいんですけれども、その中のたった一つの考え方でしかないんですけれども、何か一つの商品を見せて、その後の販売、その後の購買をできる限り自社でお金を使っていただくようにラインナップするにはどうしたらいいかを考えるのがロッキービジネスモデルなんですね。と、ここでロッキービジネスモデルについて考えていただいて、そうするともう一個上に上がっていただいて、ステップ1、ステップ2に戻ってくるわけです。ここで、ステップ1、ステップ2というのは何かというとですね、ステップ1というのは、自分がすでに売っている商品、もしくは売りたい商品をですね、値段の高い安い、サービスのですね、負荷、やらなければいけないですね。プレッシャーが高い、低いも関係なくですね、とにかく全部ラインナップとして上げてみるのがステップ1ですね。で、その中で、高付加価値、もしくは、高粗利単価のですね、商品は何だろうかというのをですね、仕分けしていくのがステップ2なんですね。そうすると、左側で何を売るんだろうということが、明確になってきて、でもそもそも待てよと。ステップ1で出した商品は、これは、卵の黄身のお客さんに売れるのかな、もしくは喜ばれるのかなというふうに、2周目に入っていく。こんなふうに考えていただくとですね、誰に何を売るというのがですね、どんどん深まらざるを得ないんですね。これが、マーケティングマップの全体像になります。さて、今回はですね、マーケティングマップ一個一個を掘り下げて、じゃあぜひこれをワークをやってくださいというところではない段階ですので、今はですね、比較的簡単にご説明をしていったんですけれども、最初に申し上げたように、年商が小さかろうが大きかろうが、スタッフが1人だろうが、もしくは上場規模であろうが、売ってるものは何かを売っていて、そして誰かに買っていただいているわけですから、このマーケティングマップを1枚を見つめて、このサークルをぐるぐると回していただくだけでですね、ご自分の商品というのはブラッシュアップしていくんですが、それだけではなくてですね、今まで主もですね、受けてきていただいているわけですので、その眼鏡、そのものの見方で、ご自身の消費活動をこのサークルに当てはめていただけたらいいなというふうに考えているんですね。ではですね、その見方、ものの見方をですね、消費活動に当てはめるためにもですね、ワークを5分ずつやってみましょう。本来は5分なんかでできるものじゃないことは、十分承知しているんですが、書き出してみてください。そうすることによって、この第7号を聞いた今日段階でのですね、現状認識ということになりますので、ぜひですね、ワークを一個一個やってみていただけますでしょうか。特に深い説明はしないんですけれども、用意してあるワークに書いてあることをですね、少しだけ補足説明をしますので、それが済みましたらですね、早速始めてみてください。まずですね、ワーク卵の黄身はですね、まずは黄身だけやってみてください。白身、それから除外する範囲とかですね、シンボリックターゲットもたくさん書き方はあるんですけれども、そういう細かいことはいいですので、自分のお客さんの黄身はど真ん中は、中心は誰だろうなというのをですね、思い出して書いてみてください。これはですね、シンボリックターゲットという考え方なんですが、自分の一番いいお客様、リピートしてくれているお客様、その人を思い出して書いてみていただけますでしょうか。年齢、職業、やっていること、それから困っていること、解決して喜ばれること、なんてことを書いてみてください。 それから、5分類の方ですが、これもたくさんあるんですが、やっていただくのは、信者客と乗客だけで結構です。先ほどの卵の黄身をやっていると、間違いなく信者客と乗客は分かるはずです。卵の黄身が分からないと、信者客と乗客も分からないという作りになっておりますので、それだけで結構です。ですので、もちろん名前が分かるし、顔が見える人になるはずですね。で、せいぜいですね、このぐらいでいいですよということで、信者客はお一人だけですね、あの人が信者客だな、それから、乗客と信者客は、ここはどこが違いがあるんだろうな、なんてことをもしかして感じるかもしれませんが、それはご自身の、直感というか、感覚というか、フィーリングで結構です。もちろんこれは、一個一個扱うときに細かくお話をしていきますが、ここの現状分析ではその程度で結構ですので、まずはですね、その人ってどんな人だろうなというのを書いてみてください。次に、ロッキービジネスモデルですが、これは先ほどのお話を思い出していただきたいんですが、要するに価格には安くて簡単に手軽に買えるものからですね、結構高くてなかなか買えないものまであるんですが、それを高いものからご自分の商品の中で高いもの、中ぐらいのもの、安いものというふうに書いていただきたいんですね。商品名と価格帯、値段を書いていただければそれで結構です。で、高い安いっていうのは人によって違いますので、これもご自身の感覚で結構です。これも2つありましてですね、それは業種商売によって高い安いが違うということですね。不動産業者にとっては100万円は間違いなく安い商品でしょう。不動産業者の中でも賃貸と売買だとですね、商品に対する単価が違うと思います。仲介料というのは数万円から数十万円ぐらいでしょうし、販売だったら何千万何億というものもあるわけですね。一方ですね、小売りでですね、一品100円、200円というものを扱っている人であればですね、これは高い、安い、違ってくるというのがですね、一つは業種によっての違い。もう一つはですね、これは個人的な価値観によっての違いですね。ご自身の金銭感覚の上限によって、5000円でも高いと感じる人もいれば、5000円なんてはした金よと思う人もいるわけですね。ですので、これはですね、高い安いは人との感覚じゃなくて結構です。ご自身の中で、5000円の高い商品と100円の安い商品を持っているんだよねっていうんであれば、それで結構です。というようにですね、まずは簡単に書き出してみてください。そして次はですね、商品ラインナップ。これもですね、先ほどマーケティングマップの中でお話をした通りです。ご自分の商品を全部ですね、書き出してみてください。そしてその中で、早い話が、儲かる商品、売りたい商品というのをステップ2に書いてみていただければいいんですね。で、ただこの時に書かないでいただきたいのは、特に歯の方なんかそうなんですけれども、もうそのラインナップ、その商材は扱わないよねというものは書かないでいただきたいんですね。それよりもこれから扱いたいけれども、商品化してない商品であればですね、その方がずっといいですので、それを書いてみてください。そしてですね、その商品がまだ名前が決まってないとすればですね、〇〇する〇〇のための商品とかですね、そんな書き方でも結構です。とにかく、ご自分の頭の中にあるその商品をですね、吐き出してみてください。以上ですね、4つのワークですね。1つのワークについて5分ずつ、合計20分をですね、一気にですね、卵の黄身から時計回りでやってみていただけますでしょうか。それではここで一旦音声を止めて、早速やってみてください。それではどうぞ。さて、いかがだったでしょうか。20分間今時間を取ってやっていただいたはずですが、さらっとですね、浅くやったわけですね。例えばこれは私なんかの場合だとですね、要するに日常これをですね、ぐるぐると毎日考えているようなものなんですね。で、このワーク、今5分間20分やったのはですね、この目的というのは、ご自身の問題がですね、どこにあるんだろうなということを発見することの1個目の現状分析なんですね。今ですね、問題が少し浮き彫りになってきているかもしれないですね。そうすると何がご自分の中で問題として分かってくるかというと、例えば卵の黄身をやっているとですね、なんだかお客さんが ぼやけてるよねというふうにご自分で感じているかもしれないですね。それから、新規客の5分類をやってみるとですね、これ今後ですね、新規客、乗客だけじゃなく細かいところまでやっていくんですけども、情報発信する相手が明確になってないよねということが実は分かってくるのかもしれないですし、それから、ロッキービジネスモデルをやるとですね、なんと自分にはですね、商品ラインナップというのがなかったんだということに気づいてしまうかもしれないですね。もしくは、安い高いの差があんまりなかったというふうに気づいてしまうかもしれないですね。そして商品ラインナップ、そもそも自分の中に、ラインナップと呼べるほどの発想が実は出てきてないということに気づくかもしれないですね。というように、いろんな問題が浮き彫りになってくるのかもしれないんですけれども、そもそものですね、このワークをやる最も大きな問題というのはですね、実はこれを一番聞いてほしいのは、この音声を今ですね、手を止めずにさらっと流して聞いてしまった人に、ぜひ一番聞いてほしいんですけれども、こういうワークに取り組まずにですね、そのまま進んでいってしまって、自分の問題点に気づかずにビジネスをやっていることが一番の問題だということなんですね。ですので、今ただ聞けばいいやと思って手を止めることをしなかった人はですね、今ここでもう一度お時間を取りますので、ぜひそのワークをですね、5分かける4つ、20分ですね、再度やってみてください。よろしいでしょうか。それでは20分間どうぞ。はい。いかがだったでしょうか。私がお話した意味がお分かりいただけましたでしょうか。なるほど。そういう問題点があることに気づいたなということに気づいていただければですね、頭はですね、今度は解決策を探し始めるわけですね。ラインナップ増やすのにはどうしたらいいんだろうな。お客さんのことが分かってなかったな。よし、じゃあちょっと過去のデータを調べてみようかな。整理してみようかなというふうに解決策に向かっていくわけですね。で、その解決しようというふうに頭のモードが変わればですね、今後7号、8号、そしてずっと続くですね、一個一個のツールを使っていただくことによってより明確になっていきますので、今後ですね、一緒に解決していきたいというふうに考えています。さて、ではですね、今これで、聞いている方、すべての方がですね、このマーケティングマップというですね、一つのフレームワーク、それから共通言語を持っていただいたわけなんですが、じゃあ次の1ヶ月何をしていただくのかなということをお話をしていきます。歯の人も、それから歯の人ももちろん歯を聞いているんですけれども、こんな話を覚えておりますでしょうか。なんだか、どうして繁盛しているのかわかんないなというレストランに入ってみたら、繁盛している理由がわかったとかですね、もしくは潰れない理由が分かった、そんなお話があったと思うんですけども、このデータベース集めというのをやっていただく理由というのが、今マーケティングマップの中でお話をしたステップ1、ステップ2につながっているということにお気づきでしょうか。ステップ1の商品だけを売っているようにしか外から見たら見えないお店、ビジネス、会社、商売がですね、そこで買い物をしてみることによって、ステップ2のですね、商品があったことを初めて知るということがですね、わかるわけですね。そうすると、マーケティングマップの構造が分かって、世の中を見つめている消費行動をしていると、なるほど、このお店はステップ1としてこういう商品を用意して、順番としてステップ2を売ってるんだなぁ。でも、ステップ2を売る人って、買う人って誰なんだろうなぁ。って考えるときに卵の黄身を思い出していただくんですね。そうすると、あ、なるほど、あのステップ2の商品は、そうかそうか、こういう層の人、こんな人たちを相手にしているんだろうな、というのがフレームとして分かってくるんですね。例えば、これは、サオダケアという本に載っていたお話ですけれども、どうもそんなにあまり繁盛してないレストランがずっと続いてる。そして著者がですね、抗い経路に入ってみたら、実はそこはですね、そこで料理を出したその後にですね、料理教室をやっていたというわけですね。と、料理教室がステップ2に当たるんですが、料理教室を申し込むようなお客さんって誰だろうなって卵の黄身を考えられるようになるはずなんですね。 美味しいものを食べたい人と、美味しいものを自分で作りたいと思う人というのは、必ずしも一致しないわけですよね。そうすると、美味しいものを食べたいというようなレストラン作りと、美味しいものを作りたいと思っている人のレストラン作りというのは違ってくる。つまり、ステップ1が違ってくるのかもしれないな、なんていうことがですね、たったこの一つのですね、流行ってるのかな、このレストランというところからスタートするだけでも、マーケティングマップからですね、覗いてみていただけると、仕組みが見えてくるんですね。そうすると、今までやってきたデータベース集めが全く違うものになってきますので、ぜひですね、その観点で、ご自身の買い物の瞬間を眺めてみていただきたいんですね。すると、もしかしたら、人の商売を見て、今マーケティングマップを4つやっていただいたときに、ちょっと感じた問題点の解決策がですね、ご近所の八百屋さんから見つかるかもしれないんですね。それから電車に乗ってて発見するかもしれないんですね。すべてのご自身の毎日の消費が自分の問題解決のネタというふうに見えてきますので、ぜひマーケティングマップを通してもう一度ですね、種の1から6をデータベース集めをやってみると、きっとですね、もう面白くてしょうがないと思います。なるほど、こんなになってたんだ。だからこういうふうにセールスツール作ってるんだ。だからこの価格設定なんだ。だからこのポイントカードなんだっていうところがですね、まるでですね、マジックのトリックをですね、そのマジシャンが種明かしをしないのに、自分だけはそのトリックが見えてるような、そんな気分にきっとなると思います。おかしくてしょうがない、楽しくてしょうがなくなると思います。で、そんな楽しくですね、消費活動していくと、ご自分のビジネスにこんな風に当てはまるんだよっていうのを少しお話をしていくと、参考になると思いますので、サポートプロの事例をですね、お話をしていきたいと思います。例えばですね、この毎月教材が届く仕組み、もちろんこういう仕組みはですね、世の中にたくさんあるし、情報販売型の商売にもですね、たくさんあるんですが、私が参考にしたのはですね、いろいろ細部があるんですけど、細部というのは細かい部分があるんですけれども、これはですね、真剣ゼミなんですね。このコンテンツを作ってる当時、自分の子供が真剣ゼミをやっていて、その真剣ゼミの毎月送られてくるですね、テキストであるとか案内を見て、あ、これを取り入れよう、あ、これをこんな風に自分のにしたら面白いな、あ、ここでこういう風に親に物を売る提案をしてくるんだな、あ、こういう風に書かれたら買わざるを得ないよな、っていうことがですね、どんどん見えてくるんですね。もう一つがですね、これは雑誌によく挟み込みの広告があるんですが、家出のドリッピーですね。英語の英会話学習教材。こんなのも参考にしているわけですね。そうすると、特にもうビジネスをしている人に特にお勧めしたいんですけれども、もしもあなたがですね、英語にそんなに関心がなかったとしてもですね、家出のドリッピーには申し込んでいただきたいんですね。そうすると、ステップ1でこんなものを送ってきて、ステップ2でこんなことをしてくるんだなっていうことが、わかるわけです。で、もしもその時に3000円、5000円、1万円というコストがかかるとしてもですね、考え方をちょっと考えていただきたいんですね。マーケティングマップをぐるぐると回して、そして広告を出し続けるぐらい売れる商品作りをした会社のトリック、仕組み、ネタ、種がたったの3000円とか5000円で見せてもらえるんであればですね、なんて安いコストだろうと思ってですね、大して欲しくもない英語の教材であろうと、ぜひ買っていただきたいですね。本当に安い投資だと思います。それから他の参考にしたのは e-learning のシステムですね。e-learning のシステムは、これはもう今いろんなところで取り入れておりますので、そんなに特筆する部分ではないんですけれども、その中でも自分が取り入れたい e-learning のシステムっていうのはやっぱりあるんですね。あの会社がやっている、この会社がやっている、あっちの会社のはあんまり自分には価値観的に合わないな、こっちの会社の方が面白いなっていうのがですね、見えてくるわけですね。それから、これもですね、コストではなくて投資としてお金を使っていただければいいと思うんですが、 雑誌の年間一括購入ですね。雑誌を年間一括購入した人にしか送ってこないダイレクトメールというのがあるんですね。例えば、これは先ほど言った英語に関心がなくてもやってくださいということではなくて、ご自分が関心のあるジャンルで結構ですね。スポーツに関心があるならスポーツ、ゴルフに関心があるならですね、ゴルフダイジェストを年間購読してもいいでしょう。それから模型に興味があるんであればですね、そんな雑誌があるかどうか知りませんが、月刊模型とかいう雑誌をですね、年間購読してもいいんですね。おそらくせいぜい500円とか1000円の本ですから、年間購読してもですね、1万円前後だと思うんですね。なので、これもコストではなくて、投資として購入していただくと、ご自分のビジネスモデルとして、できますよと。自分のビジネスモデルに参考参照になる情報がたくさんあります。で、サポートプロ、そして今、これを聞いている主派を受けていただいている皆さんに提供しているサービスであるとか、提供の仕方というのは、そういうものを買ってみて、自分が採用したいなと思う部分を採用して作ったシステムになっています。今いくつかお話をしたんですけれども、消費で終わるか無駄金遣いで終わるか投資になるかは、このフレームワークで見ているかだけですので、せっかく何か買い物をするのであれば、その買い物をですね、全てですね、投資にしてみたらいかがでしょうかという提案ですね。さて、それをですね、1ヶ月かけてやっていただくと、おそらくですね、本当に1から6のことを、別にそんなに真面目に真剣にですね、眉間にしわ寄せてやってくださいということを申し上げてるんじゃなくて、毎日お金使う瞬間をですね、トリックを見透かすようなつもりでやってくださいということですので、結構楽しんでやれると思うんですね。で、その中で、だんだん、やはりわからないこと、自分の中で、どうしても点と点でしかなくて、線、面にならないことがある方もいらっしゃると思うんですね。そういう方はですね、ぜひ、宗派それぞれに、ついているコンサルティングの権利をですね、うまく活用してみていただきたいんですね。メールによるコンサルティング、それから、派の方にはですね、経営コーチというようなサービスもついておりますので、そういうサービスを使って、ご自身で問題と、そして問題解決のヒントになったことがどうしてもうまくつながらないというようなことをですね、私に聞いていただければ、じゃあこれは、それはこんなふうに、このツールを使ったらどうでしょうか、なんていうことをですね、解決できるかもしれませんので、ぜひですね、うまく、ご自身が持っているコースごとの権利をですね、生かしていただければなというふうに考えています。もちろん、ML、メーリングリストがありますので、私のアイディア、ヒントだけではなくて、お仲間の皆さんの方に投げかけてみていただいて、僕は私はこう見えたんだけれども、皆さんだったらどう見えます？マーケティングマップからしたらどんな風に見えます？というような、ML の活用の仕方というのも、ご自身の問題解決のツールになると思いますので、活用してみてはいかがでしょうか。もちろんその中に皆さん共通の回答をした方がいいことがあれば、私も回答しますので、メーリングリストをぜひですね、活用してみてください。さてですね、ここまで第7号、時間としてはだいたいいつもと同じぐらいのお時間をお話をしたんですけれども、今回はですね、大枠のお話をしましたので、細部のことをお話をしておりません。次回はですね、卵の黄身を細部までですね、掘り下げてやっていきます。そして、次回、そして次、そして次というふうに、一個一個掘り下げていきます。ですので、次回の卵の黄身のためにですね、まずはこの1ヶ月間は、全体像としてのフレームワークで、マーケティングマップを見てもらう中でもですね、卵の黄身について少々意識を強く持って観察していただけるといいんではないのかなと思います。自分のビジネスについてのお客さんは誰だろうな、どんな人なんだろうな、なんていうふうに観察しつつですね、卵の黄身をですね、このビジネスの卵の黄身は誰にターゲットを、照準を絞ってるんだろうな、なんていうふうに観察されると、データベースがどんどん溜まってくると思います。裏返して言うと、ターゲットに絞ってないお客さんには、極端な話、サービスが悪かったりとかっていうお店とかですね、 そういうお客様には応対をしなかったりとかですね、そういうお客さんにはそもそも DM が来ないわけですから、わからないんですけれども、じゃあ DM が自分に来たということは自分はターゲットなのかなとかですね、いろんな観点で観察ができると思います。ここまでのですね、週1から6まで、それから歯もですね、1から6まででいただく感想というのが多いのがですね、こういう感想をいただきます。本コースすごいですね。じわじわっとボディーブローのように効いてきますというようなお話が、一番多いですね。もちろんこれは私が意図したことで、私が卵の黄身として照準を設定して提供したのはそういう方に学んでほしいと思ったからですね。要するに、もちろんノウハウというですね、即効性のあるものもですね、これ必要なんですけれども、じわじわっと効いてきて、時間かけてでもですね、自分の身につけていきたい、本質的なものを知りたいというニーズにですね、お金を払ってくださる方をこの本コースはターゲットにさせていただいてるんですね。卵の黄身というふうにさせていただいてるんです。そうすると、そういうお客様からじわじわっと聞いてきました。すごいですね。だんだんフレームが見えてきて楽しいです。買い物するのが楽しいです。なんていう声をいただくことがあるわけですね。ですので、ご自身のビジネスで、この卵の黄身、誰なんだろうというのを当てはめながら1ヶ月過ごしてみることをお勧めいたします。それではですね、次回卵の黄身でまたお会いしましょう。ありがとうございました。さて、毎度おなじみの追伸です。追伸で言うことはですね、毎回同じことを言わせていただきますが、お伝えさせてください。今、これで一回聞いていただいたんですが、大枠の話をしているわけですので、おそらく頭の上にクエスチョンがあることばっかりだと思いますので、もう一回ですね、今一回を聞いて、あれ？何のことだっけ？ここわかんなかったなというような、2回目は問題意識を持って、質問を持って聞いてみてください。そうすればですね、映画を2回目を見るようにですね、あ、ここはこういうことを言っていたんだということがわかりますので、ぜひですね、あと1回は聞いてみてください。そしてくれぐれもですね、ワークはですね、やってください。特にこのワークはですね、聞いただけでは本当に何の足しにもならないと言っては、極論かもしれませんが、何の足しにもならないかもしれません。ワークをやっていただく、たったの5分ですね、それから4つですから、20分投資していただくだけで、これから1ヶ月間のですね、ものの見え方が全く違って見えますので、ここは必ずですね、このワーク20分だけ投資してみてください。そうするとですね、アハモード、アハ体験を体験することができるんです。裏返して言うと、この20分を投資しないとアハ体験をすることができませんので、ぜひですね、20分投資していただきたいんですが、じゃあそのアハ体験って何なのかということをお話します。アハ体験っていうのはですね、茂木健一郎さんという方の著書がたくさん出ているので、一つぐらい読んでいただければと思うんですけれども、その中の一つで、ひらめき脳という本があるんですけれども、ここがですね、非常にその発想とかアイデアとかひらめきとかについて分かりやすく説明しているところがあるので、ぜひ知っておいていただきたいんですが、概要をお話ししますとですね、こんな絵を見たことないですかね。同じ絵を見ていると、一つの見方からすると壺のように見えるんだけれども、見方が違うよっていうふうに教えてもらうと、柱のように見えたりとか、老婆に見えてるんだけれども、美女に見えたりとかっていう、そういう絵を見たことないでしょうか。これをアハピクチャーっていうんですね。このアハピクチャーを、老婆を見ているときに、どうしてもそれは美女には見えないんですけれども、美女に見えた瞬間に、その瞬間に、なんだ、これって美女に見えるんだねっていうことが初めて見える。というように、そんな絵がたくさんあるんですね。これをアハピクチャーというんですが、この絵は何に見えますかっていう質問をして、ずっとその絵を見つめていると答えが出るまでに何秒、数十秒、数分、人によっては数時間、何日もかかる場合があるそうなんですが、 その分かった瞬間ということを、分かった瞬間はですね、アハというふうに、まあ、その英語圏の人、外国の人がアハというふうに言うので、アハピクチャーというふうに呼ばれているんですけども、その感覚っていうのは僕らも分かると思うんですけども、非常に嬉しい、なるほど、そうだったのか、それだよっていうふうになると思うんですね。で、大事なのはここで、その数秒、数十秒、数分、数時間って嫌な体験かというとそうじゃないんですよね。もどかしいかもしれないんですけども、その答えを探るためにですね、ずっと考えているわけですね。これをこのアハピクチャーに対してですね、茂木さんはですね、アハ体験というふうに呼んでおりまして、ひらめいてしまったら、ひらめくまでのその体験をもう体験できないというふうに言っててですね、非常に至福の時間だというふうに言ってるんですね。ですので、その答えの出ない時間、もう一度この本コースに置き換えると、問題が出た、卵の黄身をやってみた、そうすると自分にはですね、お客さんがちょっと明確になってないなという問題が出た、ラインナップが揃ってないなという問題が出た、でもそれって解決したいなと思ってる、でも解決策が出ないとなっていると、答えの出ない時間を体験することになるんですね。その時にアハピクチャー、アハ体験は至福の時間だということを知っておいていただけると、問題を出して、そして解決までの時間ということを何回でも楽しむことができるんですね。これを辛いこととか苦痛とか嫌なことというふうにすると、もう向き合いたくないというふうになってしまうんですけれども、脳というのはこのアハ体験をしたい快楽だ、心地よいことだというふうに感じているそうなんですね。ですので、先ほども申し上げましたけれども、ワークをなんとなく聞いて、なんとなくやらないで、なんとなくこの、ほぼ1時間ぐらいのこの本コースをなんとなく閉じてしまうことをするとですね、その至福の時間を体験することが一切できませんので、ぜひ、もう何回言ったか分かりません、ぜひぜひ、酸っぱくなるぐらいですね、アハ体験をするためにも、そして、ビジネスをですね、ブラッシュアップするためにも、20分間のワークはやってみてください。推進終わります。